カウンセラー小園真希のパニックさんの心のお守り。
こんにちは、心理カウンセラーの小園真希です。
こんにちは、生き見えです。真希さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして会場の皆さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。わー、嬉しい。
ありがとうございます。今回も公開収録の配信でお届けしてまいります。で、今回から3回にわたりまして、参加リスナーさん、今日何人かいらっしゃっていただいているんですけれども、リスナーさんから直接ご質問をいただきまして、真希さんにお答えいただく Q&A の回とさせていただきます。3回にわたってお届けしていきますので。
いきさんにでもいいです。
え？はい。答えられるかわかりませんが。じゃあ、2人にということで、メインは真希さんで。Q&A、じゃあ早速していきたいんですけれども、どなたか、ね、ご質問したいという方、
ぜひ手を挙げてもらえると嬉しいな。
まあ、少人数なのでどうするどうするっていう。
あ、ちょっとウォームアップみたいなことでいいですか？
じゃあこっちに来てもら
う。ウォームアップで、
ウォームアップ。
挙手してくださいました。
ありがとう。
ありがとうございます。
イキさんにちょっとやってもらいたいんですけど。
私にですか。はい、じゃあ、まず、ニックネームを。
じゃあ、ゆかちゃんです。
ゆかちゃん。はい、あ、かわいらしい。
私今、クラブマキの2期に入っていて、
はい。
その中でみんなで、ちょっと一瞬流行った早口言葉があって。
早口言葉
で、ちょっと、イキさんに言ってもらいたいなと思って、はい、みんなに言えと言われてきました。
そんなミッションを持ってたんですね。
今日初めて、ママは会ったことあるけど、生のママと、生のイキさんに会うので、
はい、
生ママと生イキさんを早口言葉で3回お願いします。
生ママ、生イキ。
生ママと生イキさん。
あ、そのままですね。生ママと生イキさん。
もう言えてない、言えてない。でお願いします
。生ママと生イキさん。はい、わかりました。じゃあ行きます。生ママと生イキさん、生ママと生イキさん、生ママと生イキさん。
イエーイ、やっぱりすごい。
よし。なんかください。
やっぱり言えるって言えた。
よかった。本番に強いんです。
なんつって。ありがとうございます。以上です。とりあえず
生ママが言いにくい。
言いにくいですよね。私もね、チャレンジしたんですけど。
そうなんですね。
言えなかったんですよ。やっぱりさすがですね。
よかったです。今すごい唇乾燥してます。あー、よかった。ほっとしました。
あ、そしてウォームアップにぴったりですね。
本当ですね。会場温まりましたね、今ね。
ではでは。
ありがとうございます、ゆかちゃん。すごい一気に空気が暖かくなりました。
あ、おかしい。
じゃあ、この勢いで、
はい。
質問したい方、はい、どなたかいらっしゃいますか？あ、急に静かになっちゃった。
あ、はい。
あ、ありがとうございます。
前に出てきてもらう。
ありがとうございます。じゃあ、はい、もうマイクは入ってるので、
お願いします。
お名前から、ニックネームから、お願いします。
ようこです。
ようこさん。
はい。この間のポッドキャストでも、結婚の話があったんですけど、私の今最大のトピックはそれで婚活してるので、そしても悩みがそれに偏りがちで、で、私はパニック歴がもう20年以上で、なんか若くてただもっともっと具合が悪かった頃はもう隠しきれないパニック状態だったから、当時の彼氏にももちろんもう全部言って、車で送ってもらったり、助けてもらわないと生きていけなかったかも良かったんですけど、生地良くなってきて、見た目でわからないし、普通の生活はだましだましこう工夫してできるようになったから、こう出会うような人たちにやっぱりこう隠そうとも隠せちゃって、でもやっぱり婚活ってなると、やっぱりいつか言わなきゃいけないし、こう隠するからこそ自分から言わなきゃいけない時が、タイミングがやっぱり難しくて、まあ本当早めに言った方がいいだろうって頭ではわかるんだけど、やっぱちょっと気持ち的になかなか相手がどういうふうに受け取るのかなとか、男の人はどう思うかとか、将来どうやって思うかとかっていうのは怖くて言えなくて、そういうことについてアドバイスとか欲しいなっていうふうに思ってます。
タイミングがわからないっていうのが一番
ポイント。タイミングと言い方というか、うんうん、変に重くてもあれだし、軽くても伝わりづらいし。
うん、うん、うん、うん。言うことに対しては別に、大丈夫なわけ？
言うこと。
うん。そこ、まずあるよね。きっとね、
う
ん、
そうかも。友達には言えるようになったけど、うん、やっぱりそういう結婚とか、うん、あと男の社会でしっかり働いてる男性に、言ったら、
うん、
まあ、惹かれるかなとか、おかしい人って思われるかなって思っちゃう。
うん。うんうん、私おかしい人ですって言ってみて。
私おかしい人です。
私変人ですって。
私変人です。
うん、言ってみてどう？
うん。そう、そうかなって。
なんだろう、いつもなんかブログでも、ポッドキャストでも多分言ってる感じ、ね、のことはきっと頭の中には入ってね、ね、うん、いるんだと思うんだけれど、うんもうパニックって、うん、要はね、自分のごくごく一部だって、うん、頭で理解してても、うん、そこの部分がね、うん、出てしまうと、うん、びっくりされちゃうんじゃないか、惹かれてしまうんじゃないか、うん、もしかしたらっていう、うん、いろいろな妄想が働くじゃない、うん、きっと、うん。でも、そこも、うん、陽子ちゃんの魅力の一つなんだよね。
ああ、
うん。助けさせてあげて、男の人に、
うん。
もうね、もっと甘えていいの。もうね、そんなにね、全部ね、
うん、
抱えなくていいの。
うん、
男の人って、おそらくこう、ね、なんか、助けたい存在がいるから、頑張れたりとかって、きっとあると思うのね。私、男性じゃないので、うん、まあ、ここもね、想像でしかないと言われればそうなんだけれども、うん例えばね、私は結婚してるので、ね、うん、で、パニックになってから結婚したのね。うん、で、その時に、パニックだっていうのをもう知ってて、うちの主人は結婚したんだけれども、うん、まさかね、こんな長くね、パニックが続くとはってね、後からね、言われてはね、いたんだけど、じゃあその時何をしていたかって言ったら、うん、私一人で外に出られなかったから、うん、ずーっと、旦那さんに付き添ってもらって会社も行き、うん、で、会社から帰るのも帰れなかったから、うん、なんだろう、旦那さんの仕事が終わるまでずっと私新宿で働いてたので、うん、新宿の駅構内あたりをうろうろして待っていて、うん、で、電車に乗ってもらいっていうのをやってたのね。今思い出すと、うん、あの時期ってすごく二人でいる時間があったな、うん、すごく彼を頼っていて、なんだろう、助けてもらったなっていう私の中の思いがあって、うん、で頼られて嫌な方ってそうそうね、
うん、
いないと思うのね、うん、でそれがまして男性だったら、うん、自分を、うん、パニックな自分をね許してあげて、うん、そうするとね私これできないの、うん、私ここ助けてほしいのってねもっとね素直に言えるようになる、
うん
多分ね、助けてほしいときね、うん、結構ね、パニックさんで頑張り屋さんだから、私これね、無理なんだけど、でも、やろうと思えばできるんです。うん、でも、助けてほしいと思えば、助けてほしいんです、みたいな。結構ね、うん、私だけじゃなくね、結構ね、圧強くね、言っちゃうのよ。ではなく、ね、助けてほしいんだけど、っていうふうにもうね、うん、そのね、弱いね、なんていうのか、柔らかい部分をね、うんさらけ出してあげる。そこをね、うん、まずさらけ出す前に自分が受け入れてあげる。うん、そのね、柔らかい部分をね、うん、許してあげる、
うん。
そうすると、タイミングとかって考えずにね、多分ね、うん、スルッとね、
うんうん、
タイミングがね、それこそね、悪い時にね、うん、スルッと言えるようになるから。
あじゃあそんな、いつとか深く考えないで、うん、何回目でいいよとか、
う
ん、
そう
じゃなくて、
う
ん、自分らしくその人の目の前にいて、
うん、
タイミングが来る。言うべき時が来るっていう。
なんかね、勝手に多分ね、口が喋る感じに本当になると思う。
うん、
大体ね、こういうことってね、タイミング悪い時にね、言うもんなのよ。タイミングをね、待ってるからね、みんなでタイミングが来ないの。
うん、
だからね、それをね、二人のいいムードの時にいきなり言っちゃうかもしれないし、それは私にはわからないけれども、うん、そのね、タイミングはね、測らない方がいい。
うん、
もうなんか、あ、今って思う感じの時がね、
うん、
必ず来る。でもその前にちゃんとね、自分でその自分を受け入れてあげて、
うん、
そうしたらね、自然にね、流れが来るから。
うん、うん、私もマキさんに一度お話聞いたことあるんですけど、うん、あのタイミングとか、あとこの日までにとか、この月までにとかって決めずに、うん、もう中途半端なところで決心をして、うん、動いたりとかをすると、うん、もうそのタイミングとか関係なくことがスムーズに進んだり、うん、していくことがあるよっていうことを教えてもらったことがあって、うんうんうん、なのでやっぱり何回目とかすごい気になると思うんですけど、うん、でこの時に言った方がいいのかなとか、うんうんうん、あのすごく気になるのは、うん、あの、もう本当に私も痛いほどわかるんですけど、うん、もう逆にタイミング悪い時を見計らってっていうか、
うまく持っていこうとか思うとまた余計にね、ハカハカしちゃうしね。
そうそう、なんかまたね、力入っちゃうし、うん、で、そのタイミング考えてるって自分の価値観の枠の中なのね。うん、でも、あの、おそらくその、誰かと出会いたいとか、誰かとこう接したいっていう時は、価値観の枠の外にいる時、うん、出たい時だから、うん、そんな価値観の枠の中でね、タイミングを決めてても、うん、外のことって実際わからないのよ、うん。だからね、タイミング考えずにがいいと思う。うん。
わかりました。
大丈夫よ。
聞いてよかったです。
うん。う
ん、ああ、よかった。
じゃあ、素敵な人と出会って。
出会います。
いいなぁ、これから出会えるって。
私はマキさんが羨ましいです。
そう、う
ん、
あ、ないものねだりね、お互いね。
そうですね。ありがとう。
ワクワクですね。
はい、ワクワクにします。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。それでは、もう一人ぐらい行きたいところですけれども、どうしましょうか。もう一人行きますか。
あ、はい、どうぞ。
あ、手を挙げてくださいました。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、お名前をお願いします。
エリーです。
エリーさん。
エリーさん。
はい、ポッドキャスト聞いてて、私が一番その、刺さったお話が、はい、6割で、やるって、うん、私もすごいやりすぎちゃう人なんですよ、うん、120% とか、うん、じゃないと落ち着かなくなっちゃうっていうか、うん、私はそのパニックではないんですけど、うん、眠れなくなっちゃう人で、
うんうん、
そのなんか、あ、その6割ぐらいでやれたらいいなって思うんですけど、うん、なんかこう火がついちゃうと止まれなくなっちゃって、
うんうんうん、
でその
なんか周りもすごい頷いてる人たちが多い。
なんか楽しくて火がついちゃう時もあれば、うん、背負い込みすぎて火がついちゃう時もあって、うんうん、で、なんかこう、ずーっとそうなっちゃって眠れなくなっちゃうみたいな、うん、あるんですけど、うん、その、なんだろう、その、止まれなくなっちゃった時にスッて止まる、どうしたらいいんだろうって思って。
あー。うん、なんか、この質問を聞いて、会場でうなだれてる人が。
みんな一緒なんだ。
私もって。
握手します？
もう思わずね、隣の方がうなだれたんだから。握手しちゃいました。
頑張りすぎて騙して取れるかな。
パニックさん。
ね、みんな特有なのよ。止まれない。
やっぱり頑張りすぎる、
うん。そうそう。でもね、頑張ってるところ、頭で片隅では分かってんだけど、それでも止まれないのよね。ね。
むしろもうこれくらいやんない方がいいかもって思ってるのに止まれなくなっちゃって。
うん
うん、でね、止めようとすると余計止まらないでしょ？
そうですね。
ね、
ブレーキが止まらない。
そうそう。なんかね、アクセルとブレーキね、両方いっぺんにね、こう踏んじゃうの。きっと、止めようとしてるときって。ブレーキだけ踏めれば、ね、止まるんだけれども、ではなんかアクセル踏んだままブレーキをさ、踏むから、なんか、暴走族よね。本当に。さらに拍車がかかって、なんかドリフトしてんじゃないのみたいなね、感じになって、なんかわけわかんなくなる感じでしょ？
ちょっと楽しくなっちゃうんですよね。その、なんか苦しいのに楽しくなっちゃうみたいな。
もう完全なる M ですね。でもその感覚ちょっとわかるな
ストイックなね、イキさんは。
そうですよね。はい。
だからね、その時にね、まず止めようとしなくていいのね、その瞬間は。
うん、
もうね、そのままね、一回ね、なんていうの、突っ走ってあげていい、その時はね。なぜかって言ったら、必ず、 ブレーカーね、何かしらね、落としてくれるから、体が。
完全に落ちちゃうんですよね。うん、3日ぐらい寝込んじゃって、いいのいいのなんか、あ、まあ、ダメだ、ダメだって思っちゃったりとか。
で、その後ね、その後なんだけど、うん、例えば私だったら今なんかね、すごい、お仕事が楽しくて、やっぱやりすぎちゃうって自分で分かっているから、うん、予定の中に必ず休みの予定をね、先に入れるの。休みの予定をね、入れたらもうそこにね、例えば何のお誘いがき、ね、もうすごい魅力的な、私の魅力的ってね、大体飲み会なんですけど、そういうお誘いが来ようと何しようと、絶対そこは揺るがさない。休みの予定をね、必ず先に入れるっていうね、調整の仕方っていうのかな、うん、パニックさん的な、うん、をしとくといいかな。で、またそれでもさ、忘れちゃうのよね、きっと。で、うん、その時には、アクセルとブレーキね、両方押すよりも、一回、もうね、なんていうのかな、体がね、本当に、ね、賢くて、ちゃんとね、ブレーカーを落としてくれる。だから自分の体をね、信じてあげてよくて、うん、で、落としてくれるから、ちゃんとそこではちゃんと休んであげる。で、もう一回、あ、そっか。ちゃんと自分にも休みが必要なんだっていうね、その休みの予定を入れてあげようっていうふうにね、ちょっとね、行動を変えてあげると、それがね、今度定着してくるようになるの。初めはね、慣れないから、慣れないってね、合わないって思いがちなのね。
休んでる時に怖くなっちゃう。
そうそうそうそうそう。なんだけど、それはただ単に慣れないだけだから、はじめ、それが定着するまで、何回も何回も休みの予定を入れる。何かこう予定が入ったら、まずその先、前後にじゃあ、ね、二日ずつぐらいとかね、休みの予定を入れるっていうのを、癖づけてあげる、うん。それがね、新しい生き方にね、変わってってくれるから。うん、でも、またたまに暴走したら、それは、体を信じてあげて。っていうのを繰り返しながらね、どんどんどんどんシフトチェンジしてくる。うんうん、で、新しい、やり方、生き方が定着してくると、そっちがね、今度ね、自分体楽だなっていうね、心地よさってやっぱ人間好きだから、そっちをね、勝手に覚えてってくれるのよ。うん、で、それが定着して、心地よささえ自分の中で思い出してきたら、もうこっちのもん。うん。そこまでやってあげて、うん。うん。だから大丈夫よ。そのままで暴走してて。
わかりました。なんかでもやっていいんだって思えたら、すごい気持ちが楽になりました。
そうそうそう。ね、ドリフトしてね、やるよりいいわよ。
休みを入れるっていいですね。
そう。私だからね、今スクールとかやってるから、もうその前後はがっつり休み入れて、カウンセリングとか、飲み会とかも、ね、入っても絶対申し訳ないけれどってお断りする。
うんうん、
やっぱり自分がちゃんと、なんていうのかな、幸せでいないと、人には何もできないんですよね。
うん
だから、やっぱりね、そこをちゃんと自分に定着させるまでにね、最初ちょっとね、時間はかかるけれど、慣れるまで暴走族はね、暴走族で妄想族ですよ。ね。だからね、そこはね、少しやってあげて、うん、はい、くれればね、全然大丈夫だから。
ありがとうございます。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。もうエネルギーがあり余ってるってことですよね。
そうなの。本当にエネルギーね、うん、あり余ってんのよ。う
んうん、ねえ、ポッドキャストでもよくお話しされますけどね。
ねえ、でも生の声って聞いて、またエネルギー感じますよね。
やっぱりそうなんだって。いたってなりますね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ今回はお二人の方に質問していただきました。
はい、
じゃ
あ、はい。あれ早口言葉も
早口言葉も早口言葉も、ね、ご質問になりますね。そうですね。ごめんなさい。合計3名の方にご質問いただきました。ありがとうございます。じゃあ次回も、リスナーさんにご質問していただきます。
はい。
じゃあ、マキさん、次回もよろしくお願いします。
はい。心理カウンセラー小園マキでした。
信じて待ちたい。大丈夫、大丈夫、一人じゃないよ。大丈夫、大丈夫、そばにいるよ。
そばにいるよ。